received a couple of questions early.
少し質問は手に入りました。
But one of them I would have answered had I finished the story about the young man in Hungary.
一つの質問に対して本当は答えは、ハンガリーの人の話の終わりに出てくる答えです。
You remember me telling you the story?
覚えてますか、そのストーリー。
A pastor came to UT Pines.
牧師が UT Pines にやってきたんですね。
Same education as you have.
皆さんと同じような教育を受けてる、ね、牧師です。
Then he got a year and a half of medical missionary training.
そして1年半、医師伝道の訓練を受けました。
And he goes, he went home to use what he learned.
そして習ったことを用いるために国に帰りました。
Giving seminars everywhere.
あちこちにセミナーを開きました。
Well, he was working in the city of Budapest, the capital.
首都のブダペストで働いていた時。
And after the meeting, a well-dressed man came up to him.
集会の終わりにとてもいい服装をしている男性が近づきました。
He was the head of cardiology at a major hospital in Budapest.
彼は、ブダペストの大きな病院の、心臓外科のそのトップに立ってるお医者さんでした。
He says, "Could you come to my hospital?"
彼がその人に頼んだんです。私の病院に来てくれませんか。
I want you to be in charge of the cardiac wing.
その心臓の病棟の責任を持ってもらいたいです。
I want you to teach my physicians how to work.With cardiac patients.
つまり私のところで働いているお医者さんたちにこういう患者に何をしたらいいのかっていうのを教えてほしい。
Now, we're not talking about doing bypass surgery.
それは心臓バイパスの手術のやり方とかそういうことじゃないです。
We're talking about how to do things to make the person get well.
何を教えてほしいかっていうと、その人が本当にその病気から治るために何をしたらいいのかっていうことです。
So the question basically that I have here,
もらった質問は、
How can the medical missionary, the church people, work with the hospital?
病院というものがありますよね。病院、医者、薬、その働きとどのようにタイアップができますか、教会員。
That's God's plan.
それは神様のご計画です。
Hospital staff have enough to do just keeping people alive.
病院で働いている人たちはもう人の命を救うだけでも十分精一杯です。
But it's teaching that the patients how to live when they leave the hospital.
しかし、病院から退院して家に帰ったらどうしたらいいのかっていうことを教えることまではできない。
When I had my accident 3 years ago,
3年前に事故を起こった時、
I spent a week in the hospital.
1週間病院で過ごしました。
I had no instruction on how to cook.
お料理の仕方は何も教えられませんでした。
No instruction on how good exercise was for me.
誰もこう運動が素晴らしいですよと教えてくれる人はいませんでした。
Basically, I just laid there all day long.
もう1日中ただ天井を仰いでるという形で過ごしました。
With morphine going into my arm,
モルヒネを受けてました。
And an oxygen camber around my face.
そして酸素も、送られてました。
They were getting me over the crisis.
その病院のすることはその危機を、ね、乗り越えるようにしてくれました。
But they don't have time to teach me how to live.
しかし、そういう患者に書いたらこうしなさい、こうしたらいいですよっていうそういうことを教えるまではとても時間ないです。
Fortunately, I know how to live.
幸いなことに私はそれ分かってるからいいですけど、
I just need to learn how to ride my bicycle a little bit safer.
すべきことはもっと上手に自転車を運転すればいいんですよ。
We were at the Kobe Hospital 2 years ago.
2年前に神戸アドベンチストの病院の有野台教会に呼ばれました。
I had lunch with the president of the hospital.
院長先生と食事しました。
He says, "Could you come back and train some church members?"
ぜひ戻ってきて、教会員にこういう訓練してくれませんかって。
Now, some of you know about the Kobe Hospital.
こういうこれから言う訓練ですね。神戸アドベンチスト病院はご存知ですよね。
What's on the top floor?
何階か上の階に何がありますか？
The whole floor.
上の階全部は
It's hospice.
ホスピスですね。
Okay. That's what he set it up to be, his hospice place.
はい。ホスピスのために選別されてる階
です。What's the purpose of hospice?
ホスピスというのは何のためのところですか？
Assisting people in their last days.
もう最後を迎える人たちの助けをするためです。
He says, could you train people to come up and give them some simple treatments that would relieve them of their pain?
この苦しんでる人たちが少しでも楽になるような単純な治療をできるように教会員訓練してくれませんか？
Simple hydrotherapy treatments.
単純な水治療法が役に立ちます。
Simple massage treatments.
簡単にマッサージすること。
He wanted us to do this.
ぜひそれをしてほしいと頼まれました。
I used to go to Okinawa every year.
以前毎年沖縄にも呼ばれました。
That's when Pastor Keith Watanabe was down there.
渡辺先生、吉和先生が沖縄にいた時です。
Good friend of mine.
とっても友人です。
And we would have a week-long seminar in the hospital there, the Adventist hospital.
その時、病院の中で1週間のセミナーを
開きました。Our hospital should do this.
アドベンチストの病院はどこでもそうすべきだと思います。
Not a seminar on how do you take this drug and this drug and this drug.
その時ね、薬の飲み方とかそういうセミナーじゃなくて、
A seminar on how to keep yourself healthy.
病気にならないで済むのにどうしたらいいのかと教えるセミナー。
A preventive medicine seminar.
予防医学のセミナーです。
And it was wildly successful.
そのようなことをしたらたくさんの人が来ました。
Every night the place was filled with people.
もう毎晩その場所が人でいっぱいでした。
So I think we need to work together.
なので一緒に働ける場面がいろいろあります。
The church and the medical missionary.
教会と維持伝道者。
The medical establishment and the medical missionary.
病院と維持伝道者。
When a patient's being discharged.
患者さんが退院すると。
If from the hospitals, of course.
病院から退院するとき。
If that hospital, if the doctor knows that there's a church out there with people trained.
その病院が近くにちゃんと訓練受けてる人がいると分かれば
He's releasing a person who's had heart problems.
例えば、心臓病で治療を受けた人を今から退院させますね
And he says, Go see this man.
この人に相談しなさいということはできるでしょう
They will teach you how to cook.Healthy for your heart.
この人だったらあなたの心臓が二度とこの 病気にならないためにどのような料理したらいいのかとかそういうことを教えてくれるよ
Does anyone know the name of the first doctor to do heart transplants?
心臓移植を初めてした医者さんの名前知ってる人いますか
Dr. Christian Barnard.
Christian Barnard という人でしたけど。
Back in the early 60s. 1960
年代の初め頃。
Down in South Africa.
南アフリカで。
One of his first patients was a dentist.
その最初の頃の患者の一人は歯医者さんでした。
A totally diseased heart.
彼の心臓はものすごく悪い状態でした。
A young man was in an accident.
若い人が交通事故に遭って。
They brought his body back to the hospital.
その体が病院に運ばれて。
He dies on the table.
まだ生きてたけど、そこで承知してる時に亡くなりました。
Take out his heart.
そこで心臓を取り出して。
Bring in the dentist.
この歯医者さん連れてきて。
Give him the new heart.
新しい心臓を入れ替えました。
It worked great.
それはうまくいきました。
Within a couple of days, he's up walking around, no pain.
何日か経ったら、その患者さんがまた歩くこともできて、どこも痛くない。
And Dr. Barnard says, "You're doing great."
バーナード先生が、よかったね、よかったねって言ってました。
Go home and enjoy yourself.
もう家に帰って楽しみなさい人生を。
He did.
その医者さんがそうしました。
He really enjoyed himself.
思う存分楽しみました。
For 18 months.
18ヶ月間だけ。
And then he died.
死んでしまったんです。
They brought him back to the hospital.
そこで病院に戻れたら。
Did an autopsy.
解剖されました。
That new young boy's heart.
その若い青年の心臓が。
Looked like the old heart.
元の 心臓に変わってる。
What was the problem?
なぜ？
They hadn't corrected the cause.
彼がそのね、心臓が病気になった原因になってるものを何一つも変えてないです。
You remember the foundation principle of health?
健康の土台の原則を覚えてますね。
This is a test.
クイズです。
What is it?
何ですか？レンガに書いてある言葉。
Reason from cause to effect.
結果を見てその原因を探る。
Doctors are great on taking care of the effect.
お医者さんの働きはその結果を治すっていうことは上手にできます。
But they don't have time to spend time to teach them how to get rid of the cause.
しかしその元の原因になる生活習慣をどのようにして変えればいいのかっていうところまでなかなか教える時間がありません。
That's your job.
それは皆さんの仕事です。
Your job is to get your people trained to be able to take care of these people coming out of the hospitals.
あなたの教会員たちがそのような人たちをケアすることができるように訓練させることです。
And we're not talking about rocket science here.
今言ってるのはね、医学の難しい何かを分からなくちゃいけないということはありません。
Just get a copy of the Adventist Health Study.
Adventist Health Study という、研究、長年の研究があって、それを手に入れてください。
It's been going on for many, many years.
何年もにわたって、調査されてる。
I am now a part of that study.
私もその調査されてる一人です。
And they have discovered so many things that help our heart.
その研究によって、どんな生活習慣が心臓にいい結果をもたらすかということを結構はっきり分かってきています。
Another recommendation.
もう一つの提案は
Get your people together.
あなたの教会員を集めて
And open up the books.
本を開きましょう。
Ministry of Healing.
何の本かというと Ministry of Healing.
Councils on diets and foods.
植物と食物への勧告とか。
Those three right there.
もう一つ日本語にないかもしれませんけど。
We'll give them a PhD education.
日本語に訳されている健康に関する証の文を読めば、その道の専門家になります。
Get your people organized in groups.
教会員をスモールグループで、小グループでいいから。
Have them meet in each other's homes.
それぞれの家で集まって。
For the purpose of reading these books.
これらの本を一緒に読みましょう。
Once a week isn't enough.
週に一度では足りない。
We should have devoured these books the first year we were Adventists.
アドベンチストになって1年目でこの本たちを全部本当は習得するべきだったけど。
Because this is the word of God to us.
これは私たちにとって神様の言葉ですから。
And what a blessing it is.
なんて祝福でしょう。
So.That's a good way to get your church involved.
そのようにして教会員も巻き込んでください。
Get involved with your local hospitals.
地域の病院と何らかの形で関係を作りましょう。
You get somebody well trained.
よく訓練された人がいれば。
Willing to go into the hospital and give simple lectures on one of the laws of health.
その病院で単純なですね、例えば8つの原則について一つについてお話しすることができるかもしれません。
He did it.
この人はそのようにしました。
And it was not an Adventist hospital.
アドベンチストの病院ではなかったんです。
And he was not a doctor.
彼は医者ではなかった。
But he made a big difference in that hospital.
しかしその病院で大きな結果をもたらしました。
So the other things we can do.
他にできること。
Every year in Harajuku.
毎年原宿で
There is a vegetarian festival.
ベジタリアンフェスティバルというのがあります。
And every year NKK Kensei Kokai has a booth there.
毎年県政協会がそこで一つのブース借りて食物を提供してます。
Thousands of people going by.
もう何千という人が訪れします。
And it's a very popular booth.
結構人気なブースです。
People gather around. They get free samples.
美味しい菜食のものをこう サンプルで食べさせますので結構人を群がります。
They get literature.
その同時にの読み物も持って帰ります。
They come to the cooking schools that are advertised at these things.
また原宿ですから料理教室がすぐ近くにあるのでそこで宣伝して実際参加した人もそこで釣りました。
There's the health expo.
ヘルスエクスポということもあります。
This is one done in the country of Moldova.
モルドーバで行われたヘルスエクスポですが、
This is the staff getting ready before it begins.
始まる前にスタッフがここで準備してます。
You've got the conference officials there.
教会教団の役員たちがそこにいます。
Everyone gets involved in this.
そこではメディカルの人じゃなくてもみんなに何か役割があります。
You got these health panels.
そこに、パネルにですね、こう健康の原則が書かれています。
They have them in Japanese.
日本語になっています。
Just about every other language.
いろんな国の言葉になっています。
The staff gets together.
スタッフが集まって
They wear something that marks them as members of the staff.
スタッフであるということをの衣装で分かるようになってます。
And once it begins, the people come.
そしてスタートの時間になると人はどんどん来ます。
See, this isn't our problem. Are people going to come?
人が来るかなということは何にも心配する必要ないです。
You do your part.
あなたがあなたの役割を果たせば
the Holy Spirit will bring them.
聖霊が働いて必要な人を送ってくれるでしょう。
See, these ladies, they're anxious to get there.
この人たちはもうワクワクしてる感じが伝わるでしょう。
They've got literature evangelists, got all the literature out there.
そこでこう関連の書物がいっぱい用意されています。
People taking blood pressures.
そこで血圧を測ってもらい
Explaining each one of the laws of health.
それぞれのパネルのそばで例えば水なら水の良さとか説明する人がいます。
Giving massages.
そこでもう簡単なこうリラックスするマッサージを与えて
Measuring body fat.
体脂肪を測ったり
They make machines you can do this with. Just hold up, you got it.
機械でできるから何も難しいことない。
People love to have their health measured.
自分の体調をこう測ってもらうのは大体の人は喜びます。
I like to go knocking door to door on Sunday mornings.
私は日曜日の朝よく地域に出て個別訪問します。
Selling books.
本を売りながら。
So I knocked at one man's door one day.
ある日、あるうちにコンコンしました。
Comes to the door and I tell him about the books I'm selling.
その出てきた男性に私が売ってる本を説明しました。
He says, no, thank you.
結構ですと。
That happens a lot.
それはよくあることですね。
So I says, would you like me to take your blood pressure?
そこで、あ、そうですか、分かりました。でも、血圧を測りましょうか。
Everyone wants you to take their blood pressure.
大体の人は喜んで測ってもらいます。
Because they don't know what it is.
自分の血圧がどうなっているのか分からない人が多いから。
And I always carry my set with me.
その測るセットをいつも運んでいます。
So he said, come on in.
どうぞ、お入りくださいと。
So we go in, I take his blood pressure.
そう、家に入って血圧を測りました。
I explained to him what the numbers mean.
その数字の意味を説明しました。
How to bring the numbers down.
高めだったので、それを下がる方法を教えました。
Which any one of your church members can learn how to do.
誰でもすぐにできるような、分かるようなことです。
We just talked about health in general.
そこで健康全般のことを話し合いました。
You know what he said next?
次に何て言ったでしょうか。
What were those books you had?
さっき見せてた本ってどの本だった
yeah, this book here, Great Controversy, Desire of Ages.
はい、大騒動とか、なんだっけ、核時代の希望とか見せることができました。
He bought the books.
買ってくれたんです。
See, I always offer the books first.
その本を最初に差し出す。
If you offer the blood pressure first,
一番最初に血圧といえば、
they think, oh, that's why you wanted it in my house.
そのためにそれを使ってね、裏心で本当は本を売りたかったっていうね、この騙された気持ちになっちゃいますから。
After he rejected me,
本を刺して 拒否された後に
I still gave him something for free.
それでも欲しいという気持ちでただで提供するものがあったでしょう
so now we're getting to be friends.
そこでこういい気持ちになって
See, that's the way it works.
友情が芽生えるんです
Christ's method alone.
キリストの方法だけが真の成功をもたらします
Now we have a restaurant in the city near Yuchi Pines.
Yuchi Pines の近くの町にレストランがあります。私たちのレストランです。
You used to have restaurants here too.
日本にも かつてそういうレストランがあったんですね、大阪に。
It's sad that they're no longer here.
残念ながらもう存在しないです。
Matter of fact, most of our restaurants are gone now. I don't know why.
なぜか、いろんなところにあったけど、だいぶ少なくなってます。
Ours is very successful.
でも私たちのレストランは成功してます。
So I said, look.I says, why don't you come to my restaurant on Wednesday and I'll buy you lunch.
その町で個別訪問してたので、その友情が芽生えたその人に、水曜日に私たちのレストランに来たら、お昼よ、おごってあげるよって言いました。
He says, oh, I'd really like to.
ああ、いいね。
But I have a dental appointment tomorrow.
と言いましたが、それ明日のことだったら、歯医者の予約があるから。
To have all of his teeth pulled out.
できない。歯全部抜かれる予定です。
He had pyrrhea.
歯茎のひどい病気になってたから抜くしかない。
And I says, wait right there.
ちょっと待ってって言いました。
So I ran out to my truck.
トラックに戻って。
And I got a jar of charcoal.
そこにチャコールを持ってきました。
See, you always got to have your equipment with you.
もう道具になるようなものをいつも持参しないといけないですね。
A jar of activated charcoal powder.
活性炭の微粉末を持ってました。
And I says, here's what I want you to do.
こうしてほしい。
The man worked in a high school.
その人が高校で働いている人です。
At night.
夜。
Cleaning the place.
掃除をする人でした。
I says, when you get to work.
仕事場に着いたら
Mix some charcoal with water.
このチャーコールを水で濡らして
Make a paste out of it.
ペースト状にしてください
Put it in your mouth.
それ口に突っ込みなさい
Just suck it all around your teeth.
もう 歯茎全体に当たるように
No one's going to see you.
誰にも見られないから
If they do, they'll be scared to death.
見られたらびっくりされるでしょう
As they use, keep that there all night long.
その一晩中それをつけっぱなしにしてください。
In the morning when you go home.
朝になってお家に帰るでしょう
Before you go to bed.
寝る前に
You put it in there again.
もう一回新しくつける。
He called me Wednesday morning.
水曜日の朝に私に電話しました。
He says, "Do you still want to have lunch?"
食事のまだできますか？って。
Says, "Is your mouth feeling okay?"
口大丈夫？って聞いたら。
He said, "I canceled my dental appointment."
歯医者の予約を放棄しました。
Now this doesn't happen all the time.
これ必ず起きるとは言いませんよ。
But I've seen it happen a few times with the dental problems.
でもその歯茎の問題はこういうこと起こるのは何回か見ました。
The charcoal pulls the infection right out of the mouth.
チャコールというのは毒素を吸着するものなので。口で起きている炎症をこう吸い取ってしまったんです。
And he was fine.
大丈夫、全然問題なかった。
You know, American hospitals use charcoal in the emergency rooms.
アメリカの病院の救急室に行くとチャコールが置いてあります。
Drug overdoses?
麻薬をこう使いすぎて死にそうな人。
Poisonings?
あるいは間違って何か毒素を飲んだ時。
They just put charcoal down in the stomach.
まずとにかくチャーコールを流し込む。
Takes it all up.
その毒を吸着するから助かる。
So people like to have things checked on their bodies.
人々は大体はですね、いろんなことをチェックしてもらうのが嬉しいです。
This one measures body fat.
これ体脂肪ですね。
There's another scale that does it too.
また何、ヘルスメーターみたいな形のもありますね。立って測る。
Measure their height, measure their weight.
身長を測って体重を測って。
All kinds of simple little tests that you can do.
BMI を計算してあげるとか、誰でも簡単にできるようなこんな調査みたいなのできます。
This is a little seminar that was done down in Dominican Republic.
ドミニカ共和国で、させられたセミナーです。小さなセミナー。
Who did they give it to?
対象は誰ですか?
It was an elementary school.
小学校です。
Get them when they're young.
小さい時から教えればいいですね。小さい時から良い食べ物に興味を持たせればいい。
They're not stupid.
バカではありません、子供は。
They want something better.
いいことを知りたいと思っています。
We teach them hydrotherapy in simple seminars.
また単純な簡単なセミナーでもう誰でもできる水治療法も教えします。
And you can do it.
誰にでもできる。
Teach him how to do a hot foot bath.
足湯をするとか。
What's a hot foot bath good for?
足湯ってどんな時にいいでしょうか。
Headache.
頭痛の時。
Influenza.
インフルエンザになっている時。
Pelvic problems.
お腹あたりの問題。
It's good for detoxifying the body.
毒素を出すために。
I mentioned the other day, how many kidneys do we have?
腎臓いくつあると言いました?
We got three, that's right, good, yes.
わかりましたね、
3
つですね。
When you sweat, you detoxify.
つまり、汗をかくことでデトックス効果を得られます。
If you have somebody that is sick,
もし具合悪い人がいたら、
detoxify them.
ぜひその毒素を出し、してあげてください。
Five organs of detoxification.
その働きする5つの臓器があります。
The kidneys.
腎臓。
The first two.
腎臓という形の腎臓の2つですね。
How do you detoxify them?
どのようにして腎臓をの毒を出すことができますか?
That's right. Drink lots of water.
十分な水を飲むことです。
And most people are chronically dehydrated.
腎臓の毒出すって言ったけど、腎臓の毒出しの働きを助ける方法として水を十分飲むこと。ほとんどの人は水全然足りてない。
The colon.
腸、大腸。
How do we detoxify the colon?
どのようにして大腸の毒出しの助けをできますか？
Water in a high fiber diet.
水を飲むことと食物繊維たっぷりの食生活です。
Matter of fact, I usually recommend a day or two of total fasting, water fasting.
具合悪い人にはできれば2日ぐらい水だけの断食させることもします。
But another good way to clean out your colon.
腸をきれいにするもう一つの方法は。
Have a person drink a liter of warm water first thing in the morning.
朝起きたら、お湯1リットルぐらい飲むようにしましょう。
And then go for a walk.
そして散歩に出る。
But don't walk far.
遠くまで行かない方がいいです。
So just walk around out front.
もう家の周りスプロールするぐらい。
Because the warm water starts to peristaltic waves.
そのお湯を飲むと、こういう働きが腸の中に始まります。
It is a good way to move your bowels.
そうすると大体腸が動きますね。
And if you've walked 2 kilometers down the road,
家からもう 2キロ離れてれば、
you will also get some exercise.
困ります。早足の運動もしなくてはいけないことになりますね。それに間に合うために。
All right, another organ of detoxification is your liver.
もう一つ毒を出すために働いてくれている臓器は肝臓です。こういうことぐらい人に簡単に伝えられますね。
People don't have to come to the church to find simple remedies.
単純な治療を見つけるために教会に来なくてもいいです。
I worked in the country of Ukraine many times.
ウクライナに何度も行ってます。
The first time I stayed in an apartment with an old woman.
最初の時ですね、そこにいる間、ある老婦人のアパートで滞在しました。
She is a retired nurse.
引退した看護師です。
Well, she is retired officially.
まあ、決まった仕事から引退してましたけど。
But she adopted the entire apartment building.
しかし彼女が住んでいる、アパートのビル全員は自分のものとして 考えてました。
Going door to door,
もう自分の責任だと思って、もう
helping the people.
一つ一つのドアノックして何か必要としてないかと。
And you can do that too. Your people can do this.
あなたもあなたの教会員もこのようなことできるでしょう。
Help their neighbors.
近所の人に何か必要としてないのかと。
Another organ detoxification is your liver.
肝臓が、デトックスの仕事をしてますね。
How can you detoxify your liver?
どのようにしてその毒を出すことできますか？
Well, taking charcoal helps.
チャコールを飲むことが役に立ちます。
Because one of the purposes of the liver is to detoxify the blood.
肝臓の一つの仕事は血液をきれいにするんですね。その毒素を取ること。チャコールを飲むと、
it detoxifies the blood.
血液がきれいになります。
Right? Also,
肝臓の働き楽になる。
Take some lemon juice in the morning.
朝起きたらレモンジュース飲むこともいいです。
The liver loves lemons.
肝臓がレモンジュースが大好きです。レモンが大好きです。
It also loves anything that is bitter.
また苦いものが大体肝臓が喜びます。
You have bitter melon.
苦うりとか。
There's an herb called dandelion.
タンポポとか。
Okay. Take the leaves. Eat the leaves.
その葉っぱはとても苦いですけど、
Your liver will love it.
肝臓が喜びます。
Put hot fomentations over your liver.
あるいはその肝臓のあるところに熱い湿布をすること。
And quit taking things that cause you to be toxic.
そしてその肝臓にとって迷惑になっているようなものを入れないことにします。
Like alcohol.
アルコールだったり、
like drugs.
いろんな薬だったり。
You know, try to find a way to get well enough that you can quit taking the drugs.
薬をいきなりやめなさいと言ってませんけど、その薬いらない体になる方法を探しましょう。
Okay. We got the lungs.
また肺が毒素を出しします。
Best way to detoxify those is learn how to breathe properly.
それが健康状態保つのには深呼吸を覚えること。正しい呼吸の仕方を覚えましょう。
大体
こういうふうにさせます。
Some of them don't want to do it.
したくない人もなかなか大体いるけど。
But for those of you who are willing, it's very illustrative of what I'm trying to point out here.
やりたい人だけでいいからやりましょう。
Okay. You're sitting there.
みんな座ってますね。
I want you to sort of get comfortable, get all squished in.
もうこうとっても体をリラックスさせてこう悪い姿勢になってみてください。これは居眠りの原因になる姿勢です。
you get too comfortable.
とってもリラックスした気持ちがいい姿勢ですね。
Now, while you're down here like this,、
はい、その姿勢にいるとき、
take a deep breath.
できるだけ深く息を吸ってください。曲がったままですよ。もう一回やってください。
Now sit up straight.
そしてまっすぐに座りましょう。
Get that back the way it's supposed to be.
背中ピンとさせましょう。
Take a deep breath.
息深く吸ってください。
Do you feel a difference?
その違い分かりますか？
You should feel a difference.
全然違うでしょう。
You can get a much deeper breath when you are in the proper posture.
まっすぐ立ったり座ったりしてるとさらにたくさんの空気が肺に入ります。
We're told one of the first things we should learn is proper posture.
もう初め若い時小さい時から学ぶべき一つは正しい姿勢と書いてあります。
In standing and in sitting.
立つ時も座る時も。
One more little thing I want you to try.
もう一つやってほしいこと。
Take your arm.
腕を
Put it behind your back right here.
ここに突っ込んでください。
And lean back against it.
そしてそれにもたれてください。
How does that feel?
どんな気持ちですか？
Does that feel good?
いいですか？
It should feel good.
多分いい気持ちだと思います。
That's the way your body was made.
そう、体がそういうふうに作られているから。
Now, I like these pews. Don't get me wrong.
この石は別にけなすつもりはないんですけど、
But they're made for earthworms.
ミミズのためにできてるでしょう。
Worms don't have backbones.
ミミズっていうのは背骨がないから。
We have backbones.
私たちには背骨があります。
And we've got a curve right here.
ここはこうへこんでるところありますね。
Now, in my church back in America,
アメリカの私が 参加している教会は
Every pew has two lumbar rolls.
あの全ての席にですね、なんていうのかな、もう腰のための丸い枕みたいなのが置いてあります。
I always grab one and poof, put it, ah, feels so good.
必ずそれを使って座ります。
とても気持ちいいです。
そうするとこうまっすぐ座る助けになって眠くならない。
Okay, then the fifth organ is your skin, your third kidney.
そして5番目の臓器は肌ですね。
And that is sweating treatments.
第3番目の腎臓ですね。それがあの汗をかくようなことをすればいいんです。
And scrubbing treatments.
そしてあのゴシゴシしてですね、あの肌の状態をきれいに。
I like to shower with the scrub brush.
あのシャワーを浴びるときにブラシを使ってゴシゴシします。
That way you get clean.
とってもきれいになります。
So that's five ways for a person to detoxify.
5つの方法で体の毒素をどんどん出すことができます。
Do a seminar just on that.
それだけのセミナーでもすればいいんじゃないですか。
And you might get one person.
一人だけしか来ないかもしれません。
That person goes home and says, "Hey, this really feels good."
しかしその人が学んだことを実践すれば、ああとても気持ちいいと感じます。
Next time they'll bring two friends.
今度何かセミナーあるときにその人は2人ぐらい誘うでしょう。
Can you imagine if you had 10 church members doing seminars in their home?
教会員で自分の家でこういうことを教えるからおいでって言った10人はいたらどうなる？
Inviting their neighbors.
考えてごらん。あの近所の人を誘って。教えているならば、
We have to trust the Lord.
ね、求道者になりますよね。神様に信頼しなければなりません。
Jesus is trying to come.
イエス様がこの地上に来ようとしている、来たいと思っている。
This is the right arm of the gospel.
この異次伝道のメッセージ、その働きが福音の右手であります。右腕であります。
Use the right arm.
それを使ってください。
Right. One of our students talking about heart disease.
あの教えた人は心臓病の話をしている。
This guy's interested in what she has to say.
この人とても興味持って聞いてますよね。
Now she's not going to deep into you know beta blockers and the different cardiac arteries.
まあ彼女はね具体的にこの心臓どのこの難しい言葉で説明したりしません。
She's talking about the things that affect heart disease.
何を教えるのかというと、心臓病にもた、心臓病をもたらすようなその要因。
Let's go down some of the major factors in heart disease, okay?
心臓病に関係している主な要因をちょっと見てみましょう。
You hear the thing genetics all the time.
遺伝という遺伝的なものがあるとよく聞きますね。
Okay. That could be a factor.
もちろんそれが一つのファクターですが。
Men usually get more heart disease than women.
男性であることも、女性よりも心臓病になりやすいという一つの要因です。
Ladies, don't feel bad. You are catching up.
しかし女性もどんどん増えてるみたいです。
Usually, a person is older when they get heart disease.
そしてまあ心臓病になるリスクのもう一つはあの高齢ですね。
You young people, don't pat yourself in the back too soon.
でも自分が若いからもう大丈夫と思わないでください。
45% of people with heart disease are under 65 years of age.
心臓病で患っている人の 45% は65歳にまだなってない。
5% are under 40 years of age.
その 5% はまだ40にもなってない。
And the number keeps going down.
その年齢がどんどん下がってます。
Smoking is a factor in heart disease.
タバコ吸うことも心臓病をもたらす一つの要因です。
As is alcohol.
アルコールもそうです。
Okay.High blood pressure.
高血圧。
Is that a problem here in Japan?
日本では問題になってますか？
50% of adults.
大人の半分ほど。
Go to northern Japan, 60% of adults.
あの、東北あたり行くと 60% になります。
Diabetes is a factor in heart disease.
糖尿病も心臓病になりやすい。
Increases the risk 300 to 400%.
糖尿病があれば心臓病になるリスクが3倍も4倍も多くなります。
Diabetes leads to atherosclerosis.
つまり糖尿病を持っていると動脈硬化になりやすい。
Not enough fruits and vegetables in your diet.
また野菜や果物が不足していることも要因の一つです。
Many studies showing us that fruits and vegetables are heart protective.
たくさんの研究の結果で分かる、野菜と果物を多く食べれば多いほど心臓病になりにくい。
Obesity.
肥満。
A growing problem in Japan.
日本ではどんどんこの問題が増えてます。
Now some people do it for a living.
生活のために太る人もいます。
Sumo wrestlers.
スモですね。
But there's not too many sumo wrestlers waddling down the road right now.
でもそういう人がそう多くないですね。
Stress.
ストレスも要因の一つです。
You ever feel stress?
ストレス感じる人ことありますか？
Yeah, I don't have time to talk about stress.
ストレスの詳しい話する時間ありませんが。
But stress is in your head.
でも言いたいことは、ストレスというのはここです。
Let me tell a quick story.
一つのお話をします。
I was flying from Zagreb, Croatia to America last week.
先週、クロアチアからアメリカに飛行機に乗ろうとしてました。
And I get to the airport.
空港に着いて、
I'm supposed to fly from Zagreb to Amsterdam.
そのザグレブというところからアムステルダムに、
to Detroit.
経由でデトロイトに、
to Baltimore.
そしてバルチモア。
The lady checks my luggage only to Amsterdam.
そこでチェックインしたけど、その場でアムステルダムまでしかこのスーツケースチェックインできない。
That means I've got to check out and check back in.
その意味は着いたら出てくる、そしてスーツケースピックアップしてまたチェックインしなければならないということです。
I said, lady, I've only got one hour.
でもその時間見ると1時間しかないです、到着から次の出発まで。
She says, there's nothing I can do.
残念ですがこれしかできません
と言われました。Now that can cause stress.
そんなこと言われたらもうすぐストレス感じることはありますね。
When you start, you know you're going to miss the flight.
もうこれ絶対にその飛行機に乗れないということも分かりますよね。
But I have learned something.
しかし一つ学んだことがあります。
All things.
すべてのことが
work together for good.
益のために愛払ってます。神を愛する者にとって神の目的に沿って呼ばれ召された人。
When things go wrong,
物事がうまくいかないとき、
I think, what's he gonna do now?
そこでワクワクするんです。神様は何をしてくれるでしょうか。
God's getting ready to surprise me with something.
きっと神様が私にいいことを託してるでしょうと思います。
I fly to Amsterdam.
そこでアムステルダムに行きました。
I go straight to a kiosk and put on my passport.
もう急いでキオスクに行ってパスポート入れて、
too late.
そこで遅すぎる。
You can't be on this flight.
もうそのフライトに乗れませんよって言われます。
There goes my vegetarian meal.
ちゃんと最初の食事を注文してた飛行機がもう行っちゃう。
So I go to a help desk.
そこでカウンターに行って、
That lady worked with me for over a half hour.
そこに働いている女性はもう30分以上私のためにいろいろ尽くしました。
You see, there's an airline pilot strike in Amsterdam.
アムステルダムでパイロットのストライキの最中でした。
Every plane is stuffed full of people.
ですから飛ぶ飛行機はみんなもう人でぎっしりです。
She says every flight's filled.
残念、もうすべてのフライトがいっぱいです。
I could put you on standby to Atlanta at 5 o'clock.
アトランタ行きの飛行機のスタンドバイにはできます、5時に。
If that doesn't work, standby to Boston at 11 o'clock.
それで乗れなかったら11時にボストン行きの飛行機もあります。そこのスタンドバイには。
しまし
ょう。はい、いいですよ。そうしましょう。
So she gives me a thing for the 5 o'clock flight.
5時の飛行機に乗れるような切符くれました。
I go to the desk.
ボーディングパスかな。はい。
Give it to the lady.
それをこうチェックインしようと差し出したら、
She says, "We won't know if you can get on until everyone is on the airplane."
みんなが乗るまであなたが乗れるかどうかわからないよと言われました。
I said, "Fine."
いいですよ。
So I'm over there waiting.
そ こで待ってました。
All the people get on the airplane.
全員が飛行機に乗りました。
There's about 15 people on standby.
そこでスタンバイ待ってる人たち15人ほどいます。
I'm talking to some American.
そこでアメリカ人がいたので話になって。
It's not fair. I had a seat.
ちゃんと席あったのに不公平だとか文句たらたらしてた。
I said relax.
リラックスしなさいよと言いました。
All things work together for good.
もうすべてのことは何か益のためになるんですよ。
God has a plan.
神様がちゃんと見てらっしゃるよ。その相手の人はクリスチャンだったかどうか分かりませんが、でも分かってることは、もうストレス満杯でした。そのストレス感じるか感じないか自分が許してるから感じるんですね。同じ状況にいる私がこうワクワクしてるんです。神様が何かいいことしてくれると分かってるから。名前呼ばれてました。ボーディングパスをもらいました。席だ。席もらった。見たら、
I'm in the seat D, Delta.
D 席ですね。
Which means it's going to be an aisle seat, which is good.
通路だからよかったと思って。
That means I can drink as much water as I want.
好きなだけ水飲めるということです。
So I'm getting on the airplane.
飛行機に乗ろうとしたら、
and I look at it again.
もう一回見たら、
it is 4D.
そこで気づいたのは 4D ですね。
And I thought,What's happening?
4? どういうこと?
So I show her to the stewardess.
スチュワーデスにそれ見せたら。
Now usually they're pointing way back to the back of the airplane.
普通切符見せたら、はあ、あっちですよって言うけど。
She points me up front.
こちらです。と言われました。前の方に。
First class.
ファーストクラスに乗ることができました。
I understand there.
立ち止まりました。
I said, pinch me.
本当?本当?
You know, I don't care what the problem is.
問題は何であろうと。
God has a plan.
神様がちゃんとご計画を持っていらっしゃる。
And if you are faithful,
忠実であるならば、
I don't care what's going on.
何が起きろうとしても、
it's going to work out to your benefit.
そのうちどうにかして益となる。
And it kept on working.
また続きます。
I've got premier on my ticket.
切符に premier という言葉が書いてあります。
I get to Atlanta.
まあ優先席みたいな感じ。アトランタに着いたら、その次の飛行機は遅れてる。
Till 2:30 in the morning.
朝の2時半まで。
I'm sitting there. I could sit out there for hours.
そこに何時間も待たなければなりません。
But I can go to the Delta Sky Club.
しかし、この切符持ってるから、
Let me ride on in because I am priority. I am priority.
デルタのスカイクラブっていうね、ラウンジみたいなところに入ることができる。この切符持ってるから。
I am God's son.
私はなんか VIP になった気分で、だけど私は神様の子供です。
And I can sit there in blissful peace and quiet.
その静かな気持ちのいいところに待つことができました。
I get on the plane from Atlanta to Baltimore.
今度アトランタからバルチモアの飛行機に乗ったら、
First class again.
それまたファーストクラスです。
Folks, don't let stress get you.
まあこういうことがあるから、ストレスに負けないでください。
I want to tell you more stress stories. Because you all, your pastors,
いろいろ話あるから話したいんですね。
Your presidents,
でもみんなね、牧師であっていろいろ、
so much stress.
ストレスがあると思います。
But God has, He's got you.
しかし神様があなたのことは
手に、just let him carry you through the storm.
持っていらっしゃるからその手にリラックスして運んでもらいましょう。
Okay, lack of exercise.
心臓病の要因です。
Huge factor in heart disease.
まあ運動不足ということです。
Matter of fact, it's an independent factor.
心臓病の要因ですが、
you can do everything else right.
どういう要因かというと、他の全部ちゃんとしていても、これだけしてなければ、
and not be exercising, it's going to hurt your heart.
これは心臓病になるリスクが大きくなります。
High blood fats.
コレステロールとか高脂肪。
So those are the main factors in heart disease.
それは心臓病になる主な要因。
Now let's analyze this.
これちょっと見てみましょう。
Now don't get me wrong.
間違わないでください。
I never do diagnosis.
私は人の病気をこう判断しようとしません。
What is diagnosis?
診断ということは何でしょうか?
It's an educated guess.
いつもこれどうやって訳したらいいか分かんないけど、まあ、いろんなことを分かった上で当てずっぽ。
I told you the story about the man with the stage 4 liver cancer.
stage 4の肝臓がんになってるっていう話をしましたよね。
That was the diagnosis.
それはそういうふうに診断されたんですけど。
The prognosis, you're going to die.
もうあと少ししか生きられないよと、何?言われました。
He did die. He didn't have liver. He had small liver cancer.
そして確かに死んでしまったけど、肝臓はがんになってほとんどなってなかった。
You don't need to diagnose.
まあ、人の病気を診断することは私たちはする必要ないです。
You look at the symptoms,
その人が持ってる症状を見て、
and you find a natural way to relieve the symptom.
その症状をこう軽くするため、助けるための自然の何かを探す。
You've got people with high blood pressure.
例えばもう高血圧だって分かってる人。
They're all on high blood pressure medication.
大体高圧剤飲んでますね。
Which will never, the rest of their lives, cure their high blood pressure.
しかしこれを飲むからってその病気治るわけじゃないんですよね。
Now don't tell them to get off their high blood pressure medication.
そういう人にこの薬役に立たないからやめなさいなんて言わないでください。
Tell them what they can do.
どうしたらいいのかっていうのを教えてください。
One of the main problems with the high blood pressure here in Japan.
日本でこの高血圧の大きな原因は
High sodium diets.
塩の取りすぎです。
Too much salt in the food.
塩の使いすぎ。
I go out there and I see people working in the fields.
畑仕事してる人を見ると
They got their hats on.
みんな帽子かぶって
Got a scarf on.
何かスカーフかぶって
Sleeves down to here, gloves up to there.
長袖と手袋をして
Not one square.Centimeter open to the sunshine.
日光に当たる肌も1センチもないです。
Which takes your cholesterol up.
しかし日光に当たるとコレステロールが血液から取られる。
Does not relax your blood vessels.
そして、何?ちょっと反対になっちゃった。日光に当たらないとその血管がリラックスすることできない。
Okay. Well, you take too long. Okay.
まあ、つまり日光をよくすればいいです。
Let's just look at these things in reverse, okay?
はい。この要因並べましたね。
Can you do something about overweight?
どれだけできることがあるか。肥満についてできることありますか?
Alright. Then we can take that off the list.
ね、痩せるようにできますね。
Can you do something about a high fat diet? Not just cholesterol, high fat diet.
血液の中の脂肪が多すぎるとそれは脂肪を取りすぎてるということだから。
Can you do something about that?
治すことできますか？できますね。
Okay. Then we can eliminate that.
じゃあその要因をそのリスクファクターですね。
How about not getting enough fruits and vegetables in your diet?
野菜や果物の不足は。何か解消できますか?
Can we do something about that?
できますか?
Yeah, we can. All right.
できますね。もっと食べればいい。
How about your blood pressure?
血圧のリスクファクターはどうですか?
Can we control that?
それはどうにかできますか?
Yes, we can cure high blood pressure. Oh, I said the word cure. Yes, we can cure high blood pressure.
高血圧を治すことができるんです。
It's a lifestyle factor.
思い切って言います。治すことできる。それは生活習慣病ですから。
Can we get rid of the sedentary lifestyle?
運動不足を解消できますか?
Thank you, we can. Okay.
はい、できますね。
How about can we control diabetes?
糖尿病のコントロールをすることできますか?
We're not talking about curing the thing.
それ治すという話じゃないですよ。
But about getting it completely under control.
でもその高い血糖値を下げるということできますか?
You can do that.
できます。
We just talked about stress.
ストレスについては今話しましたよね。
You can do that too.
ストレスをこう感じないようになれます。タバコ吸うかしないか。
Can you stop?
自分で決めることできますか？やめられますか？
はい。So, get rid of that factor.
みんなできますね。
How about alcohol?
アルコール飲むか飲まないか自分で決められますか？
Can people stop that?
やめられますか？
Okay. So how many factors are left?
ですから心臓病のリスクファクターはどのぐらい残りますか？
Three factors.
たったの3つです。
And this one here.
どうにもできないことは3つです。
Your age?
年ですね。
That's relative.
年っていうのはね、なんていうの、左右されますね、年齢は。
My father died an old man.
私の父が亡くなった時はとっても老人でした。
He was 57.
でも年齢は本当に57歳でした。
My mother right now just turned 93.
母が93歳になったばかりです。
She's her mind slipping.
ちょっと四方が生えているけど。
But I tell you what, up to her middle 50, she, middle 80, she was still running.
しかし母が80代の半ばぐらいまでは走ってました。
You know, usually we are when we get to be my age.
自分のぐらいの年になれば。
How old are you?
年聞かれるの嫌ですね。
Old enough.
何歳ですかって、十分ですとか。
I don't mind saying how old I am.
でも自分の年を答えるのは全然気にしません。
I'll be 70 on my next birthday.
今度の誕生日で70歳になります。
I don't mind candles on my cake.
ろうそくに、じゃなくてケーキにたくさんのろうそくがあっても全然気にしません。
The more the candles,
ろうそくが多ければ多いほど、
the bigger the cake.
ケーキも大きいです。
I like the cake. Gender?
男性か女性については
I don't care what Bruce Jenner says, he's still a man.
ジェナーという人がこう何書いたんだけど、やっぱり男性は男性です。
There's so much confusion out there.
それはどうにもできないことですね。
And we have accepted the confusion as being normal.
もう世界今とてもそれに関しては混乱してますね。それがだんだんと普通化になってきて。
There is a man named Nathan Pritikin.
Pritikin という人がいて、okay.
He was 41 years old.
41歳で
Diagnosed with terminal heart disease.
その彼の心臓がものすごく悪い状態でした。
This was back in 1956.
1956年でした。
The doctors told him, "You cannot live."
医者に言われたことは、もうあなたはもうこれ以上長く生きられません。
His cholesterol is over 300.
コレステロールは300以上でした。
If you read it millimoles, it was 7.75.
まあ別の読み方で 7.75 でした。
He was dead.
もうこれはもう終わりっていう感じですね。
But he did not like that diagnosis.
そういうふうに診断されたけど、それは受け入れられない。
So he started studying world populations.
そこで勉強し始めたんですね。世界のいろんな人たち。
What country has the lowest heart disease rates?
見て、どの国では心臓病が一番少ないかっていうのを調べました。
He discovered the country of Uganda.
ウガンダの国では心臓病はほとんどないと。
He adopted their eating style.
彼らはどのような食生活をしているかを見て、自分はそれをしました。
April 1958, he became a vegetarian.
4月に菜食になりました。
Started running about 6 kilometers a day.
そして毎日6キロを走るようになりました。
By May of 1958,
同じ年の5月までには、
his cholesterol is down to 160.
彼のコレステロールが160まで下がっていました。
From 300 to 160.
300だったのが160。
By January of 1960,
翌年の1月までには、
cholesterol was 120.
120になってました。
He had a heart stress test.
なんていうんですか、ストレステストを受けました。
Completely normal heart function.
心臓はごく普通正常に起動していました。
No atherosclerosis.
もう動脈硬化がもうないです。
When he died over 30 years later,
その30年後に亡くなりました。
They did an autopsy on his body.
解剖しました。
They looked at his heart.
心臓をよく見た。
And the doctor says it's rare to see such a heart in a man that old.
お医者さんがその心臓こんな良い状態の心臓はこの年の人にはめったに見られません。
It was the heart of a young man.
もう若い人の心臓です。
And you can do this.
皆さんもこのようなことできます。
Your members can do it to themselves.
教会員も自分をこういうふうに治すことができる。
They can teach it to others.
そしてどうしたかということを人にも教えることができる。
His diet, 10% fat.
どんな食べ方したかというと、脂肪は 10% でした。
10% protein.
タンパク質 10%、カロリーの 10%。
80% carbohydrates.
カロリーの 80% は炭水化物でした。
And people say, "Oh, only 10% protein."
タンパク質たったの 10%？ と心配する人いる。
We've got warped minds.
私たちはこう間違った考えを持ってる。
We get this idea that we got to have all this protein.
タンパク質たくさん取らなければならないと思ってしまう。
What disease is caused by not enough protein?
タンパク質が足りないでなる病気っていうのはどんな病気ですか？
Anyone know?
知ってる？
It's called kwashiorkor.
英語で kwashiorkor だけど日本語ではタンパク欠乏症。
You might find that in Togo.
Togo に行くとその病気になってる人は見つけるでしょう。
But there's none in Tokyo.
でも東京でどう探してもそうなってる人いません。
None in all of Japan.
日本のどこを探してもその人いません。物を食べてれば。
What does a high protein diet cause?
逆にタンパク質の取りすぎだと。
How about kidney disease?
どんなこと結果がありますか？腎臓病。
How about osteoporosis?
血を何言ってください。はい。
Osteoporosis. Someone say it. You forgot it.
骨の骨粗鬆症。ありがとうございます。
Okay. Cancer.
がん。
So we don't need all that protein.
タンパク質取りすぎるとそうなるので、そんなに多く必要ないです。
You want a high protein meal?
たくさんタンパク質取りたいですか？
Eat a tomato.
トマトを食べてください。
Eat broccoli.
ブロッコリー食べてください。
Eat玄米。
玄米食べてください。
This has all the essential amino acids.
これらのものに必須アミノ酸みんな含まれてます。
From which your body builds your proteins.
体がそのものを取ってタンパク質を必要な分作ります。
I have been a total vegetarian for 32 years.
私は完全菜食、もう動物性のものを食べない菜食に32年前からしてます。
And I didn't quit eating meat because I didn't like it.
肉嫌いだからやめたわけじゃないです。
I love Kentucky Fried Chicken.
もうケンタッキーフライドチキン大好きです。
It's the last meat I knowingly ate.
もう肉やめるときに一番最後に食べたのはそれです。
But I realized thatI wanted to be healthy.
しかし私は健康でありたいということに気づきました。
Why?
なぜ？
This body is the temple of the Holy Spirit.
私の体は聖霊の宮であるからです。
It's not about your taste buds.
好きか好きじゃないか大したことないです。
It's about the house of God.
神様の宮が大事です。
Talking about the belly God.
先生が話したのも何？胃がお腹が神であるということ。
That's what Paul called. He said the God of the age is the God of the belly.
パウロも言いました。この頃の人たちの神は自分のお腹だということ。
And if you have a Buddha belly, you better get rid of that God.
もしあなたのお腹はブダのようなお腹だったら、ぜひその神を捨ててください。
Okay. We're just talking about.Health expos here.
ヘルスエクスポの話してたんですね。
This is a little thing that measures your vital capacity.
これは単純なもので、肺活力測るものです。
Simple little machine that you can get for your church.
もう簡単に単純なものですけど、誰でも使えるようなもの。
People come in and they blow in that thing and it measures how good their vital capacity, how good their lungs are.
これをふーっとどのぐらい息吹くことができるかって、肺活力を測ります。
We teach him how to do a simple massage.
単純なマッサージの仕方も教えます。
Way to relieve a person.
ストレスをこう解消する方法として。
And as a person's going through a health expo,
Health Expo では次々とこう回ってそれぞれの場所を回りますね。
They've got a piece of paper.
そしてみんな紙を持ってます。
And the people are writing numbers on the paper.
そのそれぞれの場所に立ってる人がいろんなその測ったものの数字を書きます。
The blood pressure,
血圧だったり、
the height, the weight, all the numbers.
身長、体重、いろんな数字を書きます。
And then at the end of the health expo,
そして最後のところに回ったら、
they put all these numbers together,
その数字を
You can run it through a computer,
あるプログラムがありますね。パソコンでその数字を入れて、
come up with a health age.
そこで、なんていうんですかね、体の年齢が出てくるんです。どのぐらい老化してるか。
Remember we talked about the two ages yesterday?
昨日2つの年の測り方話しましたよね。
Here in Japan,
日本で、
life expectancy,
寿命、このぐらい生きるだろうという数字と、
and healthy life expectancy.
このぐらいまでは健康でいられるだろう。
For women,
女性は
14 years difference.
その差が14年もあるんです。
That means their last 14 years they're no longer healthy.
もう人生の最後の14年間も何かの病気で悩んでる。
For men,
男性は
10.5 years.
10.5 年でした。
Between their life expectancy,
寿命と
and their healthy life expectancy.
健康でいられるその年の差ですね。
That's pitiful.
惨めですね。
That's depressing.
憂鬱になるんですね。
Yeah, we need to teach people how to get their health age lower and lower.
つまりこの health age ですね、体の実際の年齢どんどん下げる方法を教えなければなりません。
This is the health expo I held in last year in Italy, in Milan.
去年でミランでこういうエクスポが開かれました。
Here's one we did in the Philippines.
フィリピンでもしました。
We had a school in the northern part of Luzon, in Ilocos Norte.
ルゾンのイルコスノルテというところでスクール開きました。
This couple here,
この夫婦、
they were Americans.
アメリカ人ですが、
Filipino Americans.
フィリピン系のアメリカ人です。
He retired, worked in the Loma Linda area.
彼はロマリンダでのあたりで働いていましたけど引退して、
元々
の出身のところにその人々を助けるためにフィリピンに戻りました。
I love to see that.
そういうことを見るとすごく嬉しく思います。
Matter of fact, I ate in a home of a Loma Linda physician.
ロマリンダで働いているあるお医者さんのお家で食事しました。
A Filipino.
フィリピン人でした。
When he retired,
彼も引退したら家に戻りました。
To get back to work for his own people.
自分の民族の民のために働くため。
Now what type of students do we get in the Philippines?
フィリピンではどんな人が来るでしょう。
This young man right here.
この人は
He, his mother and his brother were students.
彼と兄弟とお母さんが学びに来ました。
His mother had a master's degree from Loma Linda University.
そのお母さんがロマリンダ大学でマスターズを取りました。
He was in his fourth year of medical school.
彼は医学の4年生でした。
But he realized he had to learn the simple ways.
しかし彼は気づいたんです。単純な方法も覚えなければならない。
So the three of them came to the school.
その3人がこの学校に来ました。
Received the training.
訓練を受けて。
And went to some remote island in the Philippines.
そしてフィリピンの多くの小さな島に行きました。
What? Philippines has over 1,000 islands.
1,000以上島がありますね、フィリピンに。
And they're working for the indigenous population.
そこの住民のために一生懸命奉仕しています。
But during the school year,
その学校が起動している間、
Every Friday afternoon,
金曜日の午後に、
we had to go down the mountain.
その山から降りなければなりません。
See, we were up in the mountains.
山の中にある学校です。
No electricity.
電気がないです。
The water came through a pipe from a lake high in the mountains.
さらに高いところからこう一つのパイプ通してその水が流れてきます。
We had to walk down the mountains.
山降りて。
Any of you been in the Philippines?
フィリピンに行ったことある人いますか
？Okay, you know what this is, right?
これわかりますよね。
A jeepney.
Jeepney.
You know what the name of the jeepney is?
その名前な付けられてるけど。
The three angels.
三天使。
See, the school has two jeepneys.
その学校はジープニー2つあります。
It's one of the ways they earn money.
そうやって資金を得る。
They have a bakery.
パン屋さんもあります。
And then every Friday,
毎週金曜日に、
they fill it up with the students and the staff.
学生やスタッフでいっぱいにして、
And they go all over to all the churches in the area.
その町に降りていって、教会たくさんの教会に訪問します。
Every weekend.
毎週週末。
And do a weekend seminar.
その週末でセミナーを開きます。
Brings in many people.
たくさんの人が教会に来ます。
Because people are concerned about their flesh.
人々が自分の肉体について心配するから。
Pastor Watanabe's, I think it was his last church, that was at Kobe or Osaka.
渡辺先生の最後の教会だったかな、ちょっとわからないけど、神戸でしたね。
Okay, thank you. We did a the church was doing a health expo, well, not a health screening.
教会でヘルスエクスポまで行かないけど、そのいろいろ調べてあげるよっていうそういうプログラムをしてました。
During blood pressures, glucose.
血糖値測ったり、血圧測ったり。
You can do this.
できることです。
Simple training.
単純その訓練は別に難しくない。
Open your church to health screening.
そういうもののために教会を開いてください。
People will come.
人は来るよ。
Because it's free.
ただで。
And as they get to, and you do it once a week.
それは週に1回でも。週に毎週すること。
They come in, their blood pressure is 150 over 110.
例えば入ってきた、初めて入ってきた時、血圧が150の110だとします。
You tell them what they can do.
そのためにどうしたらいいのかって教えるでしょう。
If you can't remember it, one of the pastors gave me these beautiful little things here.
もし覚えられなかったら、
make up some simple instruction sheets for lowering the blood pressure.
まあこのようにして印刷物を用意して血圧下げるのにはこうしたらいいですということ、自分で分からなくてもこれ渡せばいいんです。
And you tell them to do these things.
このようなにしましょうと。
We're not talking about medicine.
これは医者の働きじゃない、薬あげるとかそういうことじゃないです。
Dandelion roots.
例えばタンポポの根っこのお茶を飲みなさいとか、
Natural diuretic.
それ利尿作用があるから、トイレに行くたんびに
you're taking out sodium.
ナトリウムが流れていきますね。
Which is holding water in your body.
体にナトリウムがあると水をこうキャッチして離さない。
Which is pressing upon blood vessels.
その水が多いと血管に圧力を与えます。
Which is raising your blood pressure.
そうすると血圧が上がります。
So you get some dandelion roots.
なので、タンポポの根を
Clean them up, make some tea.
自分で掘ってお茶にしてもいいし、お茶として買ってもいいけど、それはとてもいい薬になります。
Watermelon seeds do the same thing.
スイカの種も同じような作用があります。
Corn silk.
トウモロコシのヒゲ、
burdock
もそう、ごぼうもそう。
Right. These things will help you lower your blood pressure.
これらのものを用いると血圧が上手に下がってくる。
And they're going to come back next week.
毎週来ることになってる。来週来たら、
wow, 140 over 110.
もう一回測ったら下がってるでしょう。
And you encourage them.
それ励まされるでしょう。
And they're going to start coming back every week.
そして毎週こう測るのが楽しみに来る。
Now we're going to have a seminar on heart disease.
そして伝えるでしょう。まもなく心臓病のセミナー開きますよと。
We're going to have a healthy cooking seminar.
あるいは健康的な料理を教えるセミナーしますよ。
Once you have done God's method,
神様の方法に挑戦したら、
you've mingled with the people.
つまり人々と交わり、
you've showed sympathy for them.
彼らの問題に同情したり、
how do you show sympathy?
どのようにして同情を見せるんですか？
The best way?
一番いい方法は、
just listen.
聞いてあげる。
Let them get it off their hearts.
もう自分の言いたいことを全部言えるように聞いてあげてください。
At my sister's funeral last year.
去年私の妹の葬式で、
Let me tell you, that's the hardest thing I've ever endured in my life.
もう人生の中で一番辛い経験でしたけど、
It hurt me to the core.
もうすごく痛い思いをしてました。
But the church was packed with people.
その教会は人でいっぱいでした。
Most of them were people she had worked with.
ほとんどは彼女が一緒に働いた人たちです。
They said when when they would come to my sister's office.
彼らがこう言いました。妹の、事務所に来たら、
My sister had a master's degree in nursing.
妹は、看護師のマスターズを持ってました。
She worked with mental health.
精神病の人たちと
働いてた。And she'd be working on a project late in the evening.
夜遅くなってからでも何かプロジェクトをしていたら、
People would say, and I'm knocking her door.
いろんな人が彼女のドアをノックします。
Kathy, do you have a minute?
キャティちょっと時間あるって聞いたら、
stop whatever she was doing.
もう必ずやってたことをやめて、それを後にして、
set the person right in front of her.
もうその人を真ん前に置いて、
and gave them 100% of her attention.
100% 注意を注ぎました。
What do we do?
私たちはどうする？
Oh, just a minute.
ちょっと待って。
Okay, what was that?
わかりますね。
If you are counseling somebody,
もし誰かにカウンセリングするならば、
put your cell phone on airport.
もう絶対携帯を聞こえないようにしてください。
Never ever look away from the person you're talking to.
絶対その相手の人の顔から目をそらさないでください。
Because when you do,
そうすれば、
you're telling them you are number two.
こう目をそらして違うことを考えれば、あなたは第二番目大事だということを伝えます。
This little black demon is number one.
この電話の情報の方が大事だということ。
I was so proud of my sister.
そのような話を聞いて、妹のことをすごくこう光栄に思いました。
I didn't know that about her.
そういう人だったって聞いてなかった。
After the health screening, we had a seminar in the church.
ヘルススクリーニング終わってからですね、教会でセミナーを開きました。
And the people came.
人々が来ました。
Because people are interested in themselves.
人間は自分のことをやっぱり興味を持ってますね。自分の健康とか、
they like to talk about themselves.
また自分のことを話すのも好きですよね。
Listen to them.
聞いてあげましょう。
Don't answer your own question. Just let them talk.
すぐ答えようとしないで話させてください。
Okay, one more little health nugget here.
もう一つ健康のことを教えます。
There's lots of diseases. How many diseases are there?
病気はたくさんありますね。どのぐらいでした？
Described by medical science.
もう分かってる、名前ついてる病気、どのぐらいあるんですか？
100,000.
10万でしたよね。
And there's new ones coming up every year.
そして次々新しいのも出てきます。
Well, there's been some bad things in our lifetime, in the world.
大変なことが過去に起きました。
1915
and 1918. 1915年から18年の間。
World War I.
第一世界大戦でしたね。
Killed upwards of 30 million people in the world.
300万人以上の人がこれで死にました。
The war ended on November the 11th, 1918.
1918年の11月11日に戦争を終わりました。
By the end of that very month,
その月の終わりまでには、
another war began.
もう一つの戦争が始まったんです。
Not with guns.
鉄砲での戦争ではない。
With a virus.
ウイルスとの戦いでした。
Filled up.Gymnasiums made in the hospitals.
もう病院が足りないから、運動 ジムとかそういうところを病院にしました。
They don't have exact numbers.
はっきりした数字は分かりません。
But the estimate between 20 and 100 million people died of this war, in this war.
しかしこの戦いにおいてこれだけの人が亡くなりました。
And it lasted one year.
1年で。
Does anyone know what it was?
どんな病気だったか分かりますか？
The Great Spanish Flu Pandemic.
スペイン風邪でした。
Killing them everywhere.
もうどこにでもたくさんの人が死にました。
Except for one place.
しかし一箇所は人は死にません。
You recognize it?
どこか分かりますか？
Battle Creek.
バトルクリーク。
Who was their doctor?
そこの医者さんは誰だったでしょうか？
It was John Harvey Kellogg.
ケローグです。博士でした。
And he wrote an article about what he was doing.
彼はとても成功したんですね。で、どのようにして成功したかという記事を書き残しました。
Listen closely.
よく聞いてください。
Because we're going to get influenza again.
日本にもインフルエンザやってきますよね。
Say, well, I don't have to worry about that.
それは心配ないよと思うかもしれない。
I get my immunization every year.
ちゃんと予防接種を受けてるから。
Which one is it you getting?
しかしどのインフルエンザに対しての予防接種だったんですか？
H1N1
ですか？
H3N2
でしょうか？
H4N1
でしょうか？
Because it's only good for one.
つまりその予防接種は一種類のインフルエンザにしか効かない。
How many types of influenza are there?
インフルエンザの種類どのぐらいあるでしょうか？
Let's look at it another way. How many possibilities are there?
あるいは、まあ、言い方変えて、どのようなどれだけの可能性があるんでしょうか？
We got the H.
H があって。
This is an antigen on the coat of the virus.
これ、まあ、ウイルスの抗体の一つ表しています。
It's called hemagglutinin.
ヘモグルテネンというものです。
And then there's the N.
N は
another antigen.
もう一つです。
Neuraminidase.
それです。
Okay, yeah, good. They found a fruit bat in Peru in 2013.
2013年に、ペルーである、コウモリが見つかりました。
That had H18.
そのコウモリが持ってたウイルスが H が18で
N11
が11ありました。
Now, how many possible combinations could there be with those two numbers?
それはまあなんていうの、掛け合ってどのぐらいの種類のインフルエンザができるかっていうことを考えましょう。
198
計算すれば198種類。
Well, they weren't giving immunizations back then.
まあこの時代にはその予防接種はありませんでした。
Which frankly, as far as I'm concerned, don't work anyway.
あんまり効果的ではないということを私は思います。
So what did he do to have no one dying at Battle Creek?
このバトルクリークの病院で誰も患者は死にませんでした。どういうことをしてたんでしょうか。
Increased the fiber in the patient's diet.
まずその患者さんの食べ物はものすごくたくさんの繊維のあるものにしました。
Where do we get fiber?
繊維ってどこにありますか？
Fruits, vegetables, and whole grains, nuts, and seeds.
野菜、果物、生白されてない穀類、種から。
That's the only place you find fiber.
こういうものにしか繊維がありません。
There's no fiber here.
つまり動物性のものには一切ないです。
Well, unless you eat the fishnet.
まあこの写真にはある繊維はこの網ですね。
You know, I haven't been in Japan in June.
日本に6月に来たのは今年初めて。
Except when I was flying home from Vietnam a long, long, long time ago.
まあ昔一回ベトナムの帰りに寄ったかな。
But I see the rice is just starting to grow.
今田んぼを見るともう成長し始めてるばかりですね。
When I get back in August, it'll be big.
また8月に来ます。その時にお米が大きくなってますね。
When I leave in October, they'll be cutting it down.
最後10月までいるので帰る前にだいたい収穫してるのを見るでしょう。
And these poor farmers, they'll fill up a bag with that beautiful 玄米。
そこで収穫した素晴らしい玄米を 袋に入れて、あの道のそばよく見られるような小さな建物に持ってて、玄米を流してお金を払って、
and walk out with hakumai.
あの一袋白米持って帰るでしょう。
What happens to the fiber?
その繊維はどうなりますか？
They feed it to the pigs.
それは豚に食べさせるでしょう。
They feed it to the cows.
牛にも。
And the chickens.
鶏も。
Until they're eating better than we're eating.
そうすると、その動物の方が、あの、質のいいものを食べてることになります。
So he increased the fiber.
とにかくこの患者に、繊維を増やして、
And he had the people drinking 3 to 4 liters of liquid a day.
そして1日3から4リットルの水を飲むようにしました。
That'll clean them out.
とても腸をきれいにすることができます。
And to help them along,
そして、
each patient got 2 enemas a day.
その腸をきれいにするために、助けるためには、あの、肝臓っていうんですかね。
Until the water ran clear.
あの、水を入れて、その出てくる水がきれいになるまで。
And if their muscles were aching,
そして筋肉痛であるならば、
do some hydrotherapy.
数値療法してあげました。
For old and young alike.
あのどんな年齢の人でも。
That's all he did.
熱いお風呂に入れるということですね。
Let me ask you a question.
それだけのことでした。質問します。
Can you do that?
このぐらいのことはできますか？
You see God's ways.
神様の方法は至って単純です。
If we just learn his ways,
神様の方法を学びさえすれば、
we could, help. He gave us a promise in John the 14th chapter.
ヨハネ14章にこういう約束を私たちにくださいました。
Let's just read this verse. This is my last verse with you.
最後にこの聖句を読みましょう。
I love the verse.
大好きな聖句です。
Verse 12.
12節。
よくよくあなた方に言っておく。私を信じる者は、また私のしている技をするであろう。そればかりか、もっと大きい技をするであろう。私が父の身元に行くからである。
Do you believe him?
信じますか？
Then do it.
実行しましょう。
You brave enough to do it?
その勇気ありますか？
To get your church involved in medical missionary work?
あなたの教会員巻き込んで維持伝道する勇気ありますか？
There's a principle in public speaking.
人の前に話す時の一つの原則は、
People remember the first things you say.
一番最初に言ったことを大体覚えられます。
And the last things you say.
最後に言ったことも大体覚えられます。
John 14, 15 and 16.
ヨハネの14章、15章、16章。
Is Christ's last conversation with his disciples before the crucifixion?
キリストが十字架にかかる前の最後の弟子たちとの会話でした。
What's the perfect number?
完全表す数字は何ですか
？7。
7ですよね。
You read those three chapters.
その3つの章を読めば、
you'll see Jesus saying the same thing.Seven times.
イエス様がその中で7回同じことを言いました。
Whatever you want, whatever you need.
その言葉は、あなたが必要としているものを何でも、
ask.
私に頼みなさい。
And my Father will give it.
父なる神様はそれを与えるでしょう。
He wanted us to remember that.
私たちがその事実、その約束を覚えてほしかったでしょう。
I recommend we take him at his word.
ぜひその言葉を信じる者として見てください。
And he will do great things through you and your church.
あなたを通して、またあなたの教会を通して、神様はきっと素晴らしい働きをするでしょう。
He's been waiting for a long time to do it.
長いこと待っていらしたんです。
Now's the time.
今はそのする時です。
God bless you.
神様の祝福がありますように。